こんにちは、ボディーボイスのメグです。この番組は心と体の健康やダイエットに関する情報を配信する番組です。皆さんは肩こりとか腰の違和感とかね、まあ率直に言ってしまえば腰痛とか、そういうコリや張り、痛みなんかは体に抱えていらっしゃるんでしょうか。今日はそういった体の違和感が改善した方のお話をちょっとしていきます。結構面白いと思いますので、ぜひ聞いてみてくださいね。ただ個人が特定されないように多少ぼかして話します。多少っていうか結構ぼかして話します。でも言わんとすることはぼかされてもぼかされてなくても一緒です。ということで話していきますが、とある方がお尻が痛いということで病院を受診したら、座骨神経痛って言われたんです。座骨神経痛って知ってます？まあなんかお尻の下のところが痛かったり、その痛みが足の方まで来たりとかして、結構悩んでらっしゃる方も多いのかな。でその方はまあお尻が痛いということだったんですが、私から見たら絶対に運動不足なんですよ。運動不足っていうか動かなすぎ、お家にずっといるんですよ。外に出ないで、ほとんど外に出ない、よっぽど用事がなければ外に出ない、お家の中にずっといる、で座ってる、家事もご自身でなさらないので、特に家事炊事で体を動かすっていうこともない。ただ運動は週に3回1時間だけ行っています。でその週に3回1時間で座骨神経痛が改善しないのかというと、やはり例えば1時間だけ運動したとしても、1日のうちに1時間運動したとしても、残りの23時間動かなければどうでしょうね。残りの23時間ほとんど動かずじっとしてたらどうでしょう。1時間は運動するかもしれないけど、でそれが週3回だけなので、まあ1日24時間を7日間でかけると168時間、168時間のうちの3時間しか動いてないというわけですよね。ほとんど、まあそりゃ改善しないですよね、なかなか。この方に必要なことは外に出るとか、運動の回数を増やすとか、時間を増やすとか、歩数を増やすとか、そういうことだろうなというふうに思っていたんです。改善させるにはね、あまりにもじっとしすぎ、それがお尻を痛くしてるんじゃないかなってそう思っていて、まあ、ひたすら私もなるべく体を動かすようにと言っていたんですけど、とあることがあって、なんと運動の回数が増えたんです。増やしたんです。その方毎日午前中に40分ぐらい、午後に40分ぐらい、まあ1時間運動する時もありますけど、週に3回ね。他にも自分で運動するようになったんです。そしたらなんと、この座骨神経痛、楽になってきたんだそうです。逆に運動しない日が辛くなってきたんですって。もうね、これ聞いて嬉しかったです。いや、良かったなと思って。体を動かす方が、体を動かしている方が人間の体って楽なんだっていうことに気づかれたわけですよね。いやね、私すごく嬉しいなって思いました。嬉しい、とっても、分かってくれたみたいな感じ。どうですか、皆さんは体しっかり動かしてますか、毎日。あのね、私もこれ前にも一回話したことあると思うんですけど、 座骨神経痛みたいにお尻が痛くなることがあるんですよ。もうひどいとやっぱり足の方まで痛くなってくるんですけど、それどんな時かって言ったら、デスクワークでじっとしてる時なんですよ。で、普段はバランスボールに乗るようにしてるんですけど、バランスボールに乗らずに普通の椅子に座ってじっとデスクワークしてる時、辛い、痛くなってくる、だんだん。だからバランスボールでなるべくこうお尻周り、腰周り、背骨、股関節動かすようにしてます。もしくは普通の椅子だったとしても1時間ぐらいしたら立つようにしてる。じゃないと辛くなってくる、体が凝り固まってきて。で、座骨神経痛っぽいお尻の痛みとかがなかったとしても、もう上半身が固まってくるんですよね。私は普段体を動かしているので、特にこのじっとしていることによって体が固まってくるなっていうのをすごく感じるんですけど、普段逆にこう私と違ってじっとしているお仕事、デスクワークの方なんていうのは、この体が固まってる感じが当たり前になりすぎて何とも思ってないっていう方も多くいらっしゃるんじゃないかと思うんですよ。どうですか？で、なんか気づいた時にはすごい肩が凝ってるとか腰が調子悪いとか、そういうことになってないですかね。やっぱり私、人間の体って動かすようにできてると思うんですよね。私がデスクワークの仕事をすることになったら、多分ね、会社に行く前に30分ぐらい運動して、会社が終わったら30分ぐらい運動してってやらないと、すごい体が固まって大変なことになるような気がします。逆にそうやって運動するとこう楽でいられるっていうか、不調を感じないでいられるのかなって思うし、もしくはお昼休みとかね、お昼休みになるべくこう歩いたりお散歩したりとかして体を動かすっていうことをやるかな。あとはね、本当ね、この番組でも時々話してますけど、会社で行う健康づくり、健康経営の一環として運動を取り入れたりとか、私が経営者だったらやるね、絶対やるね。それは例えば体操する時間を決めて、この時間になったらみんなでやりましょうとか、それこそ会社の片隅にちょっと体動かせるスペースを作ったり、トレーニンググッズ置いたりとか、ストレッチグッズ置いたりとかして、なんか長時間のデスクワークで体が固まってきたなとか、ちょっと凝ってきたなとかいう方がいたら、そこでほぐせるようにしたり、あとは運動する習慣を身につけてもらうためにウォーキングキャンペーンを定期的に開催したりね。そういうことぐらいはそんなに費用かからずできることだと思うんですよ。会社も経費かからず、まあ、ちゃんと経費をかけてやってる会社さんもあって、フィットネスクラブとかジムと会社で契約して従業員さんが安くそのジムを使えるようにしたりとかありますよね。そういうことをやってる企業さんも実際いらっしゃいます。そうやって、まあ、会社から始める健康づくりっていうのも私はいいんじゃないかなって思います。前に話したことがあるかもしれませんけど、私がこの健康経営が日本には必要だなと感じたのは整形外科で働いてた時です。その時に会社の仕事をサボって整形外科でリハビリを受けてた。それはデスクワーク、長時間のデスクワークで腰が痛くなって、それで整形外科に来てリハビリを受けてると。それも仕事をサボってきてると。それは果たして会社にとってプラスなんでしょうか、その方にとってプラスなんでしょうかね。そうならないように予防する、個人での取り組みはもちろん大事です。まあ、私だったら朝30分運動して、帰ってきたら30分運動して、なるべくこのデスクワークの疲れを残さないようにするっていうことをしますけど、誰もが私のようにできるわけじゃないし、知識があるわけでもないし、意識が高いわけでもない。だけど、会社としても、その個人にとっても健康でいるっ 健康でいてもらうっていうことはすごく会社の生産性アップにも、その方の人生にとってもプラスだと思うんですよ。運動習慣がつくことで、若いうちからねちゃんと運動習慣が身につく環境があることで、年を重ねた時も運動習慣が残ってればプラスになりますよね。膝とか腰とかこういう筋肉系関節系の疾患の予防になるだけじゃなくて、生活習慣病の予防にもつながりますよね。骨粗しょう症の予防にもつながるかもしれません。だからその方がいいんじゃないかなって思いますけどね。ただ本当に深く込み入った話になると、若い頃運動習慣があっても、何かのきっかけで年を重ねてからやらなくなるっていうこともあって、それも本当にこう考えなくちゃいけないことだなって思います。本当いろいろあるわな。私もこう運動指導ずっとしてきて、いろんな方見てきて、本当いろいろあるなって思いますけど、皆さんやめたらダメです。そして途中でやめたらダメですよ。途中でやめたら筋肉は戻りますからね。つけた筋肉は落ちていくし、つけた柔軟性も低下していくし、体力だってやめたら落ちていきます。だからこれだったら長くできるなっていうものをこう探していくっていうこと、これは私できるな、これだったら続けていけるなっていうことを続けていただくっていうのが、まず第一段階ではあるのかなっては思います。ただやっぱりそれだけじゃダメってなってくることもあるんですよね。例えばそうだな、ストレッチだけやってて骨粗しょう症の予防になるかっていうと、そういうわけではないからさ、予防したいものとか目標とか目的に沿った合った運動っていうのが必要なわけで、ね、ストレッチだけやってたら骨粗しょう症の予防になるかって言ったら、そういうわけではないからね。だからそこら辺はやっぱり専門的な知識が必要になってくるから、継続できる運動、何か一つでも継続できる自分になっていくっていうのもすごく大事なんだけど、さらにステップアップとして、その自分の健康のためにどんな運動がいいのかっていうことも考えて行動できるようになってくると、ステージ2なのかなっていう感じはしますね。はい、運動もだから奥深いんですよね。なんかこれさえやればいいみたいな感じではないんですよ。ある程度やっぱり目的とか目標とか、その人の体に合ったものっていうのをステージごとに選んでいくっていうことが大事だし、その目標に到達するためには選んだ運動もレベルアップさせていかなきゃいけないとかね、そういったことがあるので、本当に運動は専門的ですよ。本当そう思います。ということで今日はここまでです。体を普段から動かしてない方、ぜひ動かす習慣を身につける、そしてこれだったらできるっていう運動を見つけるところからまず始めていただいて、そして続いたら、じゃあ自分の健康のためにはこのままでいいのかな、もうちょっとステージアップさせた方がいいのかな、運動少しメニュー変えてみるといいのかなっていうところまで考えていただくっていうのが次の段階。ぜひご自身の段階に合わせた運動をなさっていただければと思います。今日はここまでです。メグでした。